サイゾープレゼンツポッドキャストガップバンガール。
実はですね、今日はもうハロウィンなんですよね。ハロウィン当日、しかもここは渋谷の道玄坂なんですね。というわけで、帰れるかどうかわからないですけど、すごい人ですか？そうでもない。
例年と比べるとちょっと増えたようには感じますけれども、
はい、
もう渋谷はハロウィンの街ではないっていうね、もう警告を渋谷区長が出しているので、
警察の方が 多い感じですよね。
そうですね、はい、でもまあ路上でまだ飲んでるね、やからの皆さんがたくさんいるので、正木さん帰り際はくれぐれもお気をつけください。ハッピーハロウィン、は
い、というわけで、小林正明のラップボンディット R、これでもう第47回目でございます。
はい、はい、そんな47回目にですね、本日は素敵なゲストをお招きしているんですけれども、はいはいはいはい、まさかのこのハッピーハロウィン当日に夜の8時に来ていただくっていうね、なんとももう迷惑な招聘をしてしまったんですけれども、早速ご紹介したいですが、
重要な方なのでね、
はい、アメリカのヒップホップを中心に様々な角度からヒップホップカルチャーを発信しているウェブメディア、やっぱりヒップホップを運営する音楽ジャーナリストのアッキーさんにお越しいただきました。
こんばんは。
ありがとうございます。
やっぱりヒップホップのアッキー、上上明子と申します。
よろしくお願いします。すいません、こんなハロウィン当日に。
まさかの渋谷で、
はいはい、ちょっとね、リスナーの皆さんにもアッキーさんってどんな方なんだろうということでね、はい、ちょっとアッキーさんに簡単に自己紹介を。
はい、はい、今ちょっと更新が不定期にはなっているんですけれども、はい、やっぱりヒップホップというウェブサイトを、運営しているアッキーです。
はい、
主にアメリカのヒップホップについて自分が気になった興味のある関心事とかを調べて記事にして更新してっていうのをずっとやってきた感じです。
やっぱりヒップホップはいつぐらいからスタートされたんですか？
やっぱりヒップホップは2005年6年とかそのくらいですかね。
なんかこう始めようと思ったなんかきっかけというのは、
ブログとかウェブサイトを始めたきっかけは、大学の卒論でヒップホップの文化のところを、はい、リサーチ研究していて、その流れで、まあ、その研究していた内容をなんか日記、最初は日記みたいな感じで、その時はあれですね、ニューヨークのヒップホップの歴史とかそういったところを掘っていて、はい、そこから、まあ、その当時こういったブログのウェブメディアも少なかったので、はい、まあ、自分も情報発信できるのであればやってみようみたいな形でやってきた感じです。
ちなみにヒップホップの入門は何だったんですか？
入門は、本当の入門は多分 DJ クラッシュさんです。
おー、弱
でもその時はヒップホップか何かも分からずに、はい、多分クラッシュさんの CD かなんか買ってて、でその後にヒップホップだって認識して聴き始めた最初のアーティストとかは多分ギャングスターとか、
お
ー、そこら、あとモスデフとかそこら辺ですね、はい、が好きでした。はい、
そうなんですね。なんか無意識のうちになんかこう聴いていたヒップホップっていうのは初めて何だったんですか？やっぱポピュラーミュージックと呼ばれるような、
そうですね、
ブルーに入るストラップスタイルの。
でも最初の、でも本当にあれ、エミネムとかがすごく来てた時ですね。ウィザウトミーとか、
はいはいはい、
そこら辺の時なので、全然大学生の頃とか、
うん、
そのくらいからですかね。友人がその DJ を始めて、はい、っていうので、なんか私もなんかそういうレコードとか一緒に買いに行ったりとかしてみたいな、
なるほど、
そういうところから始まりました。
いいですね。なんかそれで、まあ、卒論きっかけでやっぱりヒップホップというウェブサイトを立ち上げて、
はい、
それからお仕事っていうのは、それもやりながら普通にお仕事もされていたっていう感じなんですか？
そうです。普通に OL をやりながら空いた時間でブログとか記事を更新してっていうのをずっとやってますね。はい、
アッキーさんと正明さんの出会いというのはいつぐらいになるんですか？
出会い、
でもおそらくなんですけど、多分渡辺志保経由で、多分昔ドゥーオーバーの野外の時に行った時に一番最初にご挨拶させていただいたのは覚えてます。
正明さん、ドゥーオーバー行ったことあるんですか？
ありますよ、2回か3回ありますよ。
なんか正明さん、なんか屋外イメージがあまり。
いやいや、そんなことないですよ。あれですよ、フジロック系ですから、どっちかって言
ったら。そうですよね、
だ田舎系ですね。
田舎系、
地方系、
牧歌的な感じのやつは。そうそうそう、
都会系のやつ、都会系のはね、珍しいかもしれないですよね。
まあ、そうですよね、うん、そこで、まあ、もちろん小林正明さんはご存知。
はい、お名前 だけだったらその時に生で見るみたいな。
あ、
生で初めて見るみたいな
感じです。生騒ぎですね。
またそんな。
まあなかなかね一風変わった方なのでね、びっくりされたかと思うんですけれども、アッキーさんから見た小林正明さんってどんな人なんですか。
すごいね、質問がいる。
私から見た小林正明先生はもうレジェンドっていう、もう位置におります。
え、それはどういう
日本の国宝みたいな感じです。
どういうレジェンドってね、いろんな
国宝ですってよ。
ライティング
ライティング国宝です。
ライティングヒップホップね、カルチャーのことから歴史のことから読ませていただいていたので、はい。
レジェンドはアッキーさんに対してどのようなイメージ持ってたっていうのはあるんですか。
それはね、すごいこうね、その声を最初ね、渡辺翔さんの番組出てましたよね。
そうですね。
そうそう、それで、まあ、これはね、渡辺翔さんも頭の回転が速そうな、はい、早い人ですけれども、
はい、
このアッキーさんもかなり負けずにというか、はい、早い方だな、聡明な方だなっていうのが最初、それ聞いてね、聞いた印象で、あ、そうでしたね。それでやっぱりヒップホップですからね。
ああ、なるほど。なかなかね、これやっぱりと聡明ってこうくっつきそうでくっつかない、そのギャップがまたいいんでしょうね。
そう、そうだ、やっぱりこれ引っかかりはある、ね、うん、
ありますよね。僕もやっぱやっぱり、
なぜやっぱりにしたんですか。
まあ、いろんなそのヒップホップだけに関わらず、いろんな音楽ジャンルのものをなんか聞いてたんですけど、うん、やっぱり行き着くとこヒップホップっていうところで、やっぱりヒップホップ好きだなみたいなところ
から。あ、じゃあ他にも行ってみたりはしたんですか。
そうですね、でも他のジャンルも、まあ、その友人が聞いててとかそういう系ですけど、そのデトロイトテクノとか、あとまあソウルファンクとか、そこら辺の、まあ、ちょっと関連性はヒップホップとありますけども、
そんなにじゃあそっちにはそこまではいかなかったって感じ。そこまではいかないかったっていう
か、なんか多分自分の流行ですごいハマって
たって
感じですね。あ、そのトレンドというか、自分の中のあれが
やっぱりヒップホップがたぎると
そう、やっぱりヒップホップ、
やっぱすごく当時やっぱ目にしましたもんね。やっぱりヒップホップって、このローマ字を、
ローマ字をね。
そんなね、やっぱりヒップホップな、はい、アッキーさんに来ていただいた理由というのが実は今回ありまして。
そうですね、
はい。
もうこれ10月に出たんです
か。9月の初旬というかですかね、はい。
DJ クイックだけをってを取り上げているジンをですね、
はい、
出されてまして、もうだからそれでその2冊目がこの秋に出たというので、それでそういうなんかそのジンとかっていうのも、ね、その辺がどういうふうに作られてるのかとか、どういう人が作ってるのかとかって、そういうのも興味がすごいあったので、
はい、
あまりヒップホップのジンとかって、そんなには実は普通のドライブインとかのジンを7、8年前に買ったりはしましたけど、
はい、
もうその頃と違って今こんな立派、それが立派じゃないってわけじゃないんですけど、はい、昔と違ってだいぶこう立派なものができるようになったなっていうのもあったのと、
はい、
いろんなほらメディアがあるわけですよね。このポッドキャストもあったりとか、
はい、
YouTube もあったりとかっていう中で、なぜジンなのかっていうのも、
ジンという形態ってことですよね。
まあ、もちろん商業誌があんまりないっていうのもあるんでしょうけれど、またその辺がすごい気になったので、
はい、
そういう表現というか発信の仕方はどうなのかな、どうなのか面白そうだなということで、 お呼びしました、
はい。改めてこの DJ クイックのすべて、オーガスト2023ボリューム2が発売されたというわけなんですけども、ね、今正明さんも話されたんですけど、そもそもそのアッキーさんがジンを作ろうと思った経緯っていうのは何だったんですか。
まず DJ クイックのことを特集したなんか記事もしくは何かまとめみたいなのは、もう5、6年前から何かしらやろうかなっていうふうなことは考えていたんですけども、
はい、
なぜジンかというと、その2000年代から自分でもブログとかを書いていて、うん、でそこに他にもいろんななんか貴重な、ね、情報を掲載しているウェブメディアっていうのはあったんですけど、
はい、
まあ、そこがやっぱ終わってしまったりとか、サーバーがなくなっちゃうとデータが全部もう消えてしまうなと、うん、でやっぱりヒップホップも私がサーバーの費用を払い忘れたとか、うん、そうなったら多分もう消える、
はい、
っていうところで、まあ、今後残していくっていう時にやっぱ紙じゃないかっていうところを、
あ、物っていうかフィジカルっていうので、
はい、物、はい、物がいいんじゃないかっていうところで、であと自分がこうやってリサーチしてる時も やっぱりまあ図書館とかいろいろリサーチしていって目にするのがやっぱ紙の資料、うん、まあ、時代が多分、ね、あのクイック先生とかだとやっぱ90年代とかなるので、うん、
はい、
あれなんですけど紙の資料が多かったので、まあ、紙でいこうと。
なるほど、
うん、いうところでございます。
まあ、本当に何があるか分かんないんで本当にウェブメディアとかはしれっとなくなってる可能性って全然ありますもんね、
う
ん、
そうです。本当学生の頃見てたすごいもう毎日読んでたメルマガとか、はい、そのウェブメディアとか今全部ないのでもうそこの情報とかを本当にアーカイブ してて欲しかったっていうふ
う
には思います。
確かに何かメルマガとかも当時何かつんまんねえ情報だなって思いつつも何か結構ちゃんと目を通してたモーラブとか
そうですそうですそう
ですあれとかも確かにアーカイブとして残ってたらすごい貴重な情報がたくさん多分散見されるんでしょうね。
そうなんです。
大体そういうねウェブ上のものって言えば MTV とかのちょっと前のとかもなかったりしますからね、行くとそこに。
ああそうですよね。
自分で保存してあったのに行くともうない、
まあ、ノットファウンドになってたりとか。なるほど、まあ、それが結果的にジンという紙媒体といいますか、
は
い、
じゃあそのジンだとこれ自分で全部ハンドメイドっていうか基本のハンドメイドになっちゃい、ハンドメイド前それはね印刷はあれなので機械なんであれですけどハンドメイドになるんですけど、その辺はどうだったんですか。作る上にあたっては
もうあれですね、本当 Google と YouTube の先生でこうやって調べてジンの作り方とか、それで、ま
あ、
台割りとかそういうのもやってみたりとかして、であとこれ作ってるインデザインを使用して、
はい、
それはまたそのなんだチュートリアルみたいなのを見て、はい、一から
あ、じゃあこれはアッキーさんがインデを駆使してデザインも
初インデザインですね。
すごいですね。そうなんですね。やっぱ昔そういう DTP は基本もうそういうデザイナーであったり、
はい、
印刷所に任せるみたいな部分ありましたけど、うんうんうんうん、じゃあこの DJ クイックのすべてはアッキーのすべてでもあるみたいな
すべてをここにっていう感じ。
すごいですね。
そう、表紙のイラストは J さんっていうイラストレーターの方にお願いしていて、
はいはい、
で中 そのレイアウトのところは本当はワックスポエティックスはなんかこの幅何ミリだみたいな、これ自分でなんか、はい、測ったりとかして、
あ、
ね、文字数ちょっと寄せたりとか。
あ、そうなんですね。
そういうのでちょっと素人なりにやってたので、はい、今本当ボリューム1とか見ると本当ひどい。
あ、これに比べる、あ、に、うん、2つ目に比べると、
はい、
ボリューム2になるとこうスキルが向上してるのが目で見てわかるってことですね。
すごい進化してます、はい、
その話を聞くとよりこう手作り感というかね、なんかこう愛着を持って接することができるって感じしますね、
う
ん。でもまあそれがジンの良さ
ですよね。そうそうそう、
身近に感じられますよね、ジンっていう形態は、うん。あと僕個人的にやっぱ気になってるのは今回ボリューム2ですけれども、はい、このやはり DJ クイックというこのアーティストに焦点を定めた理由っていうのは何だったんですか。
理由はですね、まあ、DJ クイックが好き、
うん、まあ、そうじゃなくてまず作らない。
それは分かります。それは
それがもう第一条件ですよね。大前提みたいな。
であとは、まあ、主にアメリカだと思うんですけど、やっぱその DJ クイックがアンダーレイティッドみたいな過小評価されてるみたいなのはすっごい、もう調べて、もう毎回いろんなインタビューとか記事とか見てますけど、うん、絶対コメントになんか DJ クイックはアンダーレイティッドって、うんうん、なんかすごい見すぎてそれがちょっとイライラしてきて、
はい、あれむしろ日本の方がファンクとかを聞いて好きなラップファンとかは、うんうんうん、まあ、初期の頃ですけど、
はい、
の方ちゃんと評価していたかなっていう気がするかな。
どっちかっていうと。そうですよね。僕も国内 の、まあ、特に G の時代だったりすると、うん、ヒップホップ聴いてる人はクイック好きっていうイメージすごいありましたけどね、うん、やっぱ当時
多分アメリカよりももしかしたら日本の方がヒップホップファンの中では総じて聞かれていたのかもしれないですよね、うん、まあ、最初の頃ですけど、うん、特に
っていうのと、で、あと、はい、あれですね、日本のその、まあ、DJ クイックのインタビューとかも、いろいろ国会図書館とかでなんか見てみたんですけど、うん、やっぱり、あんま記事が少ない、
うん、
まあ、多分クイック先生がインタビューを多分受けてなかったりとか、まあ、当時のいろいろ諸事情はちょっとわからないんですけど、うん、
はい、
っていうこともあって、まあ、クイック先生の謎が多い、
うんうんうん、
っていうところで、まあ、自分で、まあ、できる限りですけれども、研究して調べて、それはまとめて発表。
すごい。このボリューム2、 そしてあのボリューム3も控えてるってね、あの中に書かれてますけれどもこのジンという形態とはいえやっぱボリューム11冊では済まないぐらい、まあ、やっぱ DJ クイックへの愛情がねすごくこう込められてるジンなんですよね、このアッキーさん。
まあだからそれはねどこまでで切るかとか切りがないですからね。
切りがなくて、ね、でこのボリューム2は一応94年ぐらいまでなんですね、
はい、
あ、はいはいはい、
でボリューム1が生まれた時からデビュー前まで、なので次は95年のその構想とかが、構想っていうか東と西のあれが激しくなる頃から次が始まる予定です、
はい、あ、じゃあ95、6年から今度2000年ぐらい、
そんなにそこまでいける
かな、いけなさそうです
よね、
事件とか出来事を考えると
そうですよね、多分96年ぐらいだと思うんですけどやっぱすごい、あのシャキール・オニールの曲とか、あとそれこそ R&B で言ったらトニートニートニーのレッツゲットダウンとかもそうですけど、やっぱクイックすげーな時代が結構やっぱまたやってくるじゃないですか。そうなってくるとこのページ数じゃ足りないですよね、東西構想とか
も
スタートしたら、
はい、大変だと。もうでもボリューム1とかは一応そのコロナのステイホームの時期にダーッと家にこもってリサーチしてたんであれなんですけど、
はい、
まあそうですよ、本当おっしゃる通りこっからが大変
ですよね。
です、
掘れば掘るほどすごい情報量が出てくる可能性もありますもんね、
はい、
でも当時やっぱ 90年代から90年代半ば、その約5年間、90年から95年だったとしても、日本の、まあ、メディアで DJ クイックのインタビューが載ったのって言ったら多分 BMR とブラストと、
うん、っていう感じでしょ、
ですよね、
うん、
そうなってくると、ね、先ほど話されていたその国会図書館に行ってもやっぱそのあまり見つからないっていうのもそういうことなんでしょう ね、
はい、
ちなみにこのボリューム、まあ、今回はボリューム2についてお聞きしたいんですけれども、あの、まあ、制作する上で最もこう苦労した点というのはどんなところだったんですか。
苦労した点はファクトチェック。
ああ
これはもうね
でもそれあれでしょ、なんかこうこれ前と言ってることが違うぞっていうのは結構
あります、ね、その時はあのインタビューによってなんか時期が違うんで、
はい、
ご了承ご了承というふうなところは、
それがちょっとあれなんですよね、はい、そういうのやるときは それよくわかります、うん、私もね、
ファクトチェックはじゃあ最終的にはもう注釈を入れながらまとめるみたいな、
はい、もうこれはあくまでもリサーチした結果なので、
うん
うん、あの将来的には、はい、将来的にはもう本人に突撃したい、突撃して聞いてみたいですね、最終的なゴールはそこになるかなって。
でもボリューム1を作られた後にクイック先生にアッキーさんからなんかこう DM を送ったり現物を送ったりとかっていうのは、
はい、トライはしたんですけど、クイック先生はレスなしで、ただこのボリューム1の時とこのペントハウスプレイヤーズクイックのトゥイートキャデラックさんからはレスあって、
はい、
そこはあの送ったりとか、
う
ん、であとボリューム2も、はい、あのギタリストのロブベーコンさんにも送ってますね、ちょこちょこ送っては、あ、周りから攻めてってる感じ。
なるほど、外堀から
外堀
埋めてこうぜみたいなじゃあそういうあの DJ クイック周辺の方々には届いて、いつになったらあの本丸に行くんだみたいな。
そうですね。であと9月に一応あの渚光隆さんというライターさんの方にご協力いただいて、
はい、
テラスマーティンが来た時にもパッと、
なるほど、
渡していただき、多分彼が一番近い、
あ、
近いかな、
近道
かなみたいなところとで、でも渡した時にいきなりなんかフェイスタイムみたいな、今ちょっとクイックかけるぞみたいな、プルルルって出なかったんですけど、
はい、
早朝4時ぐらいだったんで、
あ、
だけどそういうアクションは一応取っていただいてっていうところ、
すごいですね、
はい、
そこで出たらまた神展開が、
そうなんで出ないでまだ早い。
あ、なるほ
ど。まだ早いっていう感じで、
はい、どうせなら完結させてからみたいな。
そうです
ね。最終ボリューム10ぐらいに。
それをね、また一冊にまとめてね、もう DJ クイック辞典も作れる可能性ありますからね。そう
そ
う
そ
う、
はい。
でもあれですね、結局って言っちゃいけないから、最終的にはそういうのも一応。
そうですね。そこがでも本当おっしゃる通り、そこがゴール、ゴールですね。クイック先生に話を聞いて、
それで
間違いがあったら全部訂正してて。
うん、
それでまとめみたいな、まとめた本
です、はい、
いいですよね。僕なんかこのジンを読んでて、はい、改めてこうラップバンディと正明さんとも過去に話したんですけれども、はい、やっぱ書くことの大切さっていうのは、うんうん、で書かれているものを読む大切さっていうのもなんかこう改めてねこのジンでこう、うん、呼び起こされるといいますかね。
ありがとうございます。
ここ最近やはりどうしてもウェブメディアの方のテキストばっかり見ることも増えたので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
もう雑誌自分で作っておけたからそっちしか見てないっていうのもよくないんですけれどもそうなんです。やっぱねこの特に音楽に基づいたテキストを読むのってやっぱこう昔の血がねこうふつふつと騒ぎ
昔の血っていうのは
あの、まあ、雑誌がまだ潤ってた時代のね あそうそうそうそう、こうい
う感じ、音楽雑誌があって
もそうですそうです。なのでねこう初心を忘れてはいけないなっていうのを改めて気づかされた人でもありますね、う
ん、すごい。でも丁寧な仕事っていう感じですよね。
はい、
あのなんていうのかな、あの自分とかだとしょうがないあの深読みとかあの脇道にそれることが多いんで、どうしてもなんか、はい、それの一つのことで、余計なことに方に行って話が、戻ってくるみたいになっちゃうけど、このアッキーさんのやつは全部そういうのに全く誘惑がなくきちんと言っててすごいなっていう。
正木さんは誘惑に負けすぎなんですよ原稿を進めていくうちにね。いや丁寧でしょ、だってもう、
ね、丁寧ですよね。
本当に なんですか、感想だけじゃないじゃないですか、ちゃんと文献を引用しながらの説明といいますか、うん、紹介なんで、
むしろってその感想とかそっちの方を控えてる感じでしょ、
はい、
基本的には、う
ん、すごいですよ。なので本当に勉強になる本なんですよ、うんうん、とても。だからやっぱ DJ クイック、そのアンダーレイテッドみたいな部分っていうのは僕はそこまで過小評価全然してないんですけれども、はい、すごいなクイック先生だと思ってるんですけれどもよりすごいなっていう感じに思わされましたね。
ありがとうございます。
あとやっぱそのやっぱ歴史も紹介されてるじゃないですか、うん、一緒に。なのでもう全然クイック DJ クイックを知らない人がこれを読んだら多分 DJ クイックにものすごい興味を持つんじゃないのかっていうのもありますよね。ただやっぱ今時の若者は全く名前も知らないものには手を伸ばさないのではないだろうかっていう、ね、
あ、ないだろうか、
はい、手をね伸ばしていただきたいですよね。なのでね、うん、そうですか。ちなみにボリューム3の構想っていうのは今もう、
構想はですねそろそろ練らなきゃと思いつつ、
はい、
今ちょっとボリューム1の改訂版みたいなのを
それ
むしろそっちの方に
いやそうボリューム1読みたいですっていうお声をちょっといただいてはいるんですけども在庫がなくって、でそれを出したいだけれども、さっきもちょっとあのお知らせしたようにちょっとひどい自分的に読んでひどいのでちょっとまあ切りないですよねこういうのね。
あ、なるほど。もうデザイン面とかも含め改訂版を、
あ、主に文字のとこですね、
はい、そうか、その辺がねこのウェブだとねまたちょっと直してなんとかって、
まあ、そうですね、いくらでも修正は効きますけど ね、
も何もね訂正もできるけど、うんうんうん、でもそれがまた作る方としても面白いっていう感じはあるんじゃないんですかね。
そうですね。
あ、でもめんどくさいっていうのは、まあ、
それは分かんない。そうですね、 DJ クイックのすべて、ボリューム1リミックスパート2みたいなふうになるってことじゃないですかそれが、まあ、DJ クイックのすべてボリューム1パート3がまた出てくる可能性もあるってことですよね。また直したいみたいな感じで改訂に改訂を重ねていくみたいな。
でもリミックスいいですね、うん、リミックス、
リミックスでも
リミックス、そうですよ、ちょっと使っても大丈夫ですか。
ぜひぜひぜひぜひ。
じゃあもしかしたらリミックスで出るかもしれないですね、はい
はい、インミックスになったら DJ ケオリさんのねちょっと商標登録にかかるかもしれないんで、はい、ちなみにこの、DJ クイックのすべてっていうのは、
はい、
アキさんどちらで入手することが可能なんですかこれは。
はい、やっぱりヒップホップの、オフィシャルのオンラインショップのとこでご購入いただけるのと、
あ、そうなんですね、
はい、あとディスクユニオンさんでも今お取り扱いいただいております。
あ、ユニオンで買いました。
あ、
はい、
ありがとうございます、
ね、ヒップホップのジンに力を入れているっていう風に。
そうですよね、うん、じゃあもう気になった方はもうやっぱりヒップホップで検索ですね
はい、検索、はい、はい、お願いします。
そんな、
はい、
やっぱ口に出して言いたいことですね、やっぱりヒップホップって、なんかすごいこう、ね、語感がいい。
この字だとね、文字の並びだとねちょっと字面だとん、はい、って感じのあるけど口に出すと楽になるみたいな、
うん、そうですね、やっぱりヒップホップ
楽になるというわけでまず、はい、前半はですねこの DJ クイックのすべてボリューム1ボリューム2のジンについて話したんですけれども、すで、
はい、
にもうこれを読みましたとかっていう感想をもし読んだ方いらっしゃったら感想 などをですね、はい、とともに、あとこのポッドキャストそのものへの感想とかも、ポッドキャストアットサイゾー .com まで、これね、お便りっていつも言ってますけど、まあ、一応 E メールをお送りください。で、まあ、今回は、前半ということなので、2023年の10月ですね、10月のにリリースされた新曲を集めたプレイリストを合わせてアップしますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、また次は再来週ですね、
はい、
お会いしましょう。
まず秋さん、すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。